Radio communication fans, this is FM Paloon. This is your community place. Over.
Beam Antenna.
All radio communication fans, this is FM Paloon.
Beam Antenna on 76.2 FM Paloon.
はい、皆さんご機嫌いかがでしょうか。ビームアンテナのお時間です。お相手は JI1BTL 三田香織です。どうぞよろしくお願いいたします。さあ、ゴールデンウィークも終わりました。いかがでしょうかね。なんか今年はあまり出かけるよないね、出かけるよりは巣ごもりしてお家でゆっくりするっていう方が結構多かったっていう、こうニュースをね耳にするんですけれど、皆さんはいかがでしたでしょうか。いやいやいやいや、渋滞覚悟で出かけたよとかね、いやもうやっぱりお天気もまあまあそこそこだったので移動運用に出かけたよとか、いろいろねいらっしゃるんじゃないかななんて思っております。私はねちょっとね間に生中継っていうか生放送のねイベントが入ってしまったもんで、なかなかねその前後でね行こうかなと思ったんですけど行けなくて、なんかやっぱり会社でぐだーっとしちゃってた感じなんですね。まあ収録したりとかね、普段だったら人がいっぱいいるんだけど、やっぱり休みだからなんか会社もあんまり皆さん来る人が少なくてね、意外と静かだったんで、はい、ゆっくりさせていただきました。こんなことでね、またまた暑くもなってきたけど仕事も遊びも頑張るぞって張り切ってらっしゃる方もね多いんじゃないでしょうか。本当にちょっとねもう梅雨入りした地区もありますけど、地方もありますけど、まだまだ関東は大丈夫かななんて思うんでね、この間の晴れ間を利用して、いろんなところのねアンテナメンテナンスしたり、あとはね今言って移動運用に出かけたり、いろいろねあとお掃除お片付けしたりなんていうのもねなさってみてください。ということで今日も張り切って参りましょう。ビームアンテナ、この番組は FM パレルの制作でお送りいたします。
ビームアンテナ、ビームアンテナ on 76.2FM Paloon。
さあ、それでは今日はですね、JR 神奈川県の支部広報担当でいらっしゃいます林さんとお電話がつながっております。林さん、
はい、よろしくお願いいたします。 JR 神奈川県支部の林です。
はい、よろしくお願いいたします。さあ、毎年ねこの5月といいますと神奈川県支部の方ではですね恒例のフィールドミーティングというね一大イベントを行われるんですが、なんか今年はフィールドミーティングはやらないよっていう話が聞こえてきたんですけど、やらないんですか。
はい、今回11回ほど開催しておりました宮ヶ瀬でのフィールドミーティングなんですけれども、はい、今年に関しては見送りとさせていただきました。
はい、でもなんかイベントはやられるんですよね。
はい、大体イベントというよりは新しい形のイベントということで、はい、日程的には昨年までは宮ヶ瀬のイベントフィールドミーティングの日程と同じ日にはしているのですが、大体イベントという意味ではなく、まあ、新イベントという意味で、
はい、どのようなイベントなんですか。
はい、名前の方がハンティング&アイボールという名前になっておりまして、
はい
はい、まあ、ハンティングはオックスハンティングなどのハンティングのイメージ、
はいはいはい、
でアイボールはアイボール QSO の皆様で会っていただくという方の意味でのアイボール、その2つを合わせたイベントとなっておりまして、
はい
はい、でまあ、本当に技術があまりいらないお手軽なフォックスハンティングで集合場所を探し出していただいて、ゴールにたどり着いた皆様でアイボールを楽しんでいただくといったようなイベントになります。
お、ね、本当に人気だったこのフィールドミーティング、宮ヶ瀬でのフィールドミーティングはいろいろなんか皆さんからご意見が出てきて、ちょっと場所が遠いとか交通の便がとかっていうお話を聞いたんですが、そうだったんですか。
そうですね、特にその苦情があったですとかそういうことはあまりないのですが、支部といたしましても比較的若い方、車やバイクの免許を持ってらっしゃらない方とかにも集まっていただくイベントにしたいなという意味、 思いがありまして、はい、比較的公共交通機関が使えるところで同じようなフィールドミーティングを開催できないかと場所の方を神奈川県内で探していたんですが、ちょっとなかなかジャンクの売買がありましたもので、そういうものを売ったり買ったりということが許される場所というのがなかなか見つからないということで、まあ、ちょっと今回見送りをさせていただいたというところではございます。
確かに今の若い人たちって車の免許を持ってないっていう方結構いらっしゃいますよね。
そうですね、そういう方も多いですし、特にまあ神奈川県首都圏ということもあって、そういう方も多いという部分と、まあ、あと中学生高校生ですね、そういう免許を取得する年齢に満たない方にも、こういうアイボールイベントっていうのを楽しんでいただきたいなという思いがありまして、頑張って探してはみたんですけども、なかなか現実難しかったというところでございます。
さあ、そんなね、新しいイベントが今回ね、皆さんからじゃあいろいろこう意見を出し合って、何がいいだろう、これがいいだろうって決まったのが今回のイベントということですね。
そうですね、まあ、大体ではなく新イベントというところをちょっと強調しておきたいんです
が、はい、わかります
。はい、
今ね、フォックスハンティングのようにこう皆さんで場所を探してきてもらうということなんですが、どのような感じでこう皆さんには発信していって場所を特定していただくんでしょう。
はい、ゴール地点になる場所は神奈川県内のどこかというちょっと漠然とした形で
漠然と神奈川県広いですけどね、
かなり広い漠然としたものなんですが、
はい
はい、まあ、日程としましては、2026年の5月17日日曜日の9時から13時という形でイベント時間を設けておりまして、
はい、
で9時の段階では特に場所を限定せずに無線で430MHz 帯、今回 432.42 付近という形で、うんうん、BQハンティングアイボールという名前の形で CQ 出します。
9時になったらその大体周波数付近で電波をまず出すってことですね。
そうですね、
はい、
ウェブ支部のウェブサイトと支部の X の旧ツイッターのアカウントの方でも周波数が確定は多分8時半ぐらいにする予定ですので、
はいはい、
運用周波数を発表しますので、そこを追いかけていただいてもいいですし、その2.42付近をちょっとサーチしていただいてもいいかなと思います。
じゃあ大体そしたら9時になったら電波を出し始まるから、その電波がどっち方面から出てるかなってまずを探してから始まっていくって感じですかね。
そうですね、まず聞こえるかどうかというところもあるかもしれませんけれども、はいはいはい、まあ、方向ですとか、まあ、通常のフォックスハンティングのようにそういった電波の強さですとか方角を掴んでいただくっていう方法もあるかなとは思うんですけれども、本当にもう15分から30分に1回は無線のその更新中にヒントになるもの、例えば地ですとか区ですとか近くに見えるものですとか地域の特徴ですとか、そういうものを発表していきますので、うん、それを聞きながらというのもありますし、ほぼ同時にそのヒントを発信した段階で X の方でも同じようなヒントをつぶやいていきます。
ね、本当に今言ったように神奈川県と漠然と言ってもね、すごい広いので、小田原だって神奈川県ですよね。
そうですね、
で川崎もかなかあれですよね。
そうです、非常にすぐ見つけた方でももしかして時間内にたどり着けない方もいらっしゃるかもしれないというのは多少ちょっと想定はしてるんですけれども、かなり始まってすぐの時点で市町村ぐらいまでは言います。あと東部西部などはほぼ始まってすぐに発表します。
神奈川でも西の方ですよ、東の方ですよとかね、一応ね、はい、何々市とか何々区ぐらいまでは言っていただけるってことなんですね。
そうですね、多分 19時に始まって11時までにはほぼほぼ場所が確定するヒントが出ると思っていただいていいかなと思います。
はい、じゃあぜひね、その探すのも楽しみだけど、なんかね、本当にこうそういう電波を追っかけるっていうのもなんか楽しい、なんか新たなイベントになりそうな感じですよね、これはね。
そうですね、まあ、フォックスハンティングというとなかなか技術、うん、そういう電波を読むような技術も必要、かなり必要になったものなんですが、今回はヒントですとか、あと例えばもう聞こえていないという状況だったとしても、SNS の方での発信がありますので、電波は聞こえないけどスマホでたどり着く方もいるかもしれません
さすが現代だって感じですね。さあ、そんなね、やっとワッチしたりなんかで皆さんが集まっていただいた方には、いろいろお楽しみのイベントも待ってるんですよね。
そうですね、ゴール地点までたどり着いていただいた方には記念 QSL カード、まあ、ゴール証明書みたいな形の QSL カードと、はい、がありまして、それで最後13時直前12時半過ぎを予定しているんですが、抽選会を行いまして、
はい、
豪華かどうかは分かりませんが、全員ではないのですが何かが当たる抽選会というのを開催予定でございます。
そうするとお昼過ぎ遅くも12時半ぐらいまでには会場にたどり着かなきゃいけないってことですね。
そうですね、そこまでにたどり着けるように、私たちも皆さんがかなりお迷いになっているようであればヒントを早めに出していきますし、
はいはいはい、
そのあたりは更新しながら、あと、まあ、X の書き込み等を見ながら難易度を調整していきたいなとは思っております
わかりました。でもなんかすごく面白そうなイベントなんで、ぜひこれはなんかアマチュア無線化の心をくさぶるねいうか、なんかワクワクしますね。
そうですね、これで集まっていただく方、ゴールにたどり着いていただく方っていうのは、このようなイベントを楽しんでいただいたという、一つの同じ目的に向かって動いた方々の集まりになりますので、はい、ハイボールもどうやって来たのですとか、
うんうんうん、
どこで分かったみたいな話も含めて
はい、はい、
ハイボールのきっかけ、会話のきっかけにもかなりなりやすいかなと思いますので、
はい、
そういう意味では楽しんでいただけるのではと思っております。
ね、ベテランさんは電波で来たけど、若い方はスマホで来たとかね、いろいろありかもしれないですよね。
そういう可能性もやはりヒントの方も、例えばそういうネットでその言葉、それを検索すると分かるですとか、うんうん、そういうようなヒントも考えておりますので、自分の知識だけではなくネット等も利用してたどり着いていただくこともできるかなと思っております。
はい、そんなね、楽しい、この神奈川県支部が今回はね考えてくれたイベント、5月の17日の日曜日に開催されるということなんで、皆さんぜひ朝から430チャンネルちょっとねワッチしていただいて、ぜひ会場の方に遊びに行っていただきたいなと思っております。はい、
ぜひお越しいただければと思います。
わかりました。はい、
公展の場合は中止とさせていただきます。
はい、わかりました。
小雨ぐらいは決行するんですけれども、うん、前日の18時過ぎにですね、
はい、
ウェブサイトと、神奈川県支部のウェブサイトと X の方で、決行するか中止になるかという発表をいたしますので、
はい、
そこは確認してから動いていただければなと思います。
わかりました。ということでね、今日は JAL 神奈川県支部の広報担当の林さんにお話を伺いました。林さん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
それではここで1曲聴いてください。ラルカンシェールでドライバーズハイ。
無線の今がここにある、ハムライフ .jp。
さあ、それでは今日もハムライフ .jp 羽田さんとお電話つながってます。羽田さん。
はい、こんばんは。ハムライフ .jp の羽田です。
はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ゴールデンウィークも終わりましたね。
終わっちゃって平常運転ですね。
ね、最近なんか5月病は新人だけじゃなくて結構中間管理職じゃないですけど、そういう人たちもなんかなるとかならないとか。
あ、そうか。今年特にね、長かったし休みが、
ね、
うんね、休み癖って言っちゃちょっとあれですけども、これからまた平常に戻るのはちょっと大変じゃないかなと、
ね、だんだん暑くなってきたし ね、 ね、もう余計会社行くの嫌なんていう方も増えてくるんですかね。
次の連休は7月の20日の海の日だそうですから。
まあだいぶありますね。はい、さあ、それじゃあ無線会の方はいかがでしょうか。
はい、まず最初にですね、ちょっとお知らせ速報ニュースをお伝えしたいと思います。
はい、
はい、国際宇宙ステーション ISS と、に乗っている宇宙飛行士さんと子どもたちがアマチュア無線で交信をするアリススクールコンタクトっていうイベントがありますが、
はい、
久しぶりにですね、今度の火曜日に日本の中学校との交信がね、行われることが決まりました。
はい、
はい、まず日付なんですけども、あさって5月12日の火曜日の夕方18時28分、まあ、JST、からということになります。で、更新するのはですね、愛媛県の伊予郡に砥部町という町があるんですけども、ここの町立の砥部中学校の生徒さん11名が予定しています。
はい、
はい、で、この中学校にアマチュア無線クラブがないんで、地元のね、砥部アマチュア無線クラブっていうところがサポートをして、そのクラブの JR5YED というコールサインで皆さんオンエアをするそうです。
はい、できるといいですね。
はい、ですね、うん、周波数はいつもの 145.80MHz で、宇宙飛行士さんはね、今日本人の方いらっしゃらないので、ソフィー・アデノットさんという多分アメリカの方なんですが、この方が更新を担当するみたいです。
じゃあみんなまた英語でいろいろ考えてるんですね、うん、質問を ね、 ね、
今ドキドキとしてるんじゃないかなと思いますけど。
はい、
ぜひ、火曜日の夕方 145.80 皆さん聞いてみていただけるといいかなと思います。
はい、ぜひワッチしてみてください。
はい、はい、
さあ、それでは続いては、はい、普通のランキングかな。
はい、はい、5月の1日から5月の8日までに掲載した記事などから注目を集めたものをピックアップしてみました。
はい、
まず最初がですね、またまた国際宇宙ステーションの話でして、
はい、
実はISS 国際宇宙ステーションから、地球に SSTV の画像を送るという恒例のイベントがですね、
はいはい、
実は今まさに行われております。
お、もうあれ先月もありましたよね。
先月もありました、
はいはい、
4月の確か上旬に、ね、あったんですけども、はい、まあ、2ヶ月続けてということになりますが、5月の8日の金曜日から始まりまして、13日の水曜日の、早朝ですね、午前1時半までやっています。
はい、
で、周波数はこれは 437.55MHz という、最近よく使っている430MHz ですね。で、10W 出力なんで、144よりもちょっと信号は弱めだよということで、
今回はですね、あの国際宇宙ステーションの外観、あの外から見た、まあ、デザインを、テーマにした画像をまた十何枚あの繰り返し送ってくるみたいです。
お、前回ね結構皆さんチャレンジしたけど難しかったっていう、こう意見を結構聞くんですが、今回もどうでしょうかね。今回、
条件的にはあの4月にやった時と全く変わりませんので、周波数も400だし、
はい、
使うあの SSTV のモードはロボット36モードという、1画面を36秒かけて送るというモードなんですね、で430ですので、ドップラー効果で、周波数がわーっと動くのが結構激しいので、ちょっとね前回と同じぐらいの多分条件になってしまうのかなっていうふうに思っています。
じゃあまたあのマニアさんがあの海外の方でしたっけ、あの方が
ね
綺麗にやってくれるといいです、なんかね、
きっと終わり頃になるとですね、そういうあのすごいアンテナを使った海外のマニアの方がどうだ綺麗に全部撮ったぞっていう画像をね SNS に上げてくれるんじゃないかなと思います。ちなみに、11日、今日の日付が変わりました月曜日の午前2時39分頃からですね、非常にいい角度で飛んできますので、今から準備をすれば間に合うかもしれない。
まだね、まだ数時間ありますから、いろいろこう調整してね、アンテナとかね、
ぜひちょっと皆さんも聞いてみてください。
はい、ぜひやってみてください。はい、さあそして次には、
はい、連休中の更新イベントということで、5月の5日の子どもの日に、あの南極の昭和基地のアマチュア無線局 8J1RL が、日本の18歳以下の、まあ、子どもたちが運用するアマチュア無線局と優先的に更新する子どもの日特別運用っていうのを毎年やってるんですね、
はい、
で今年もそれをやりまして、この局と更新するために東京の豊島区にある JAL のアマチュア無線連盟の事務局に、今回小学生10名が集まってですね、JAL の無線設備を使って南極との更新に挑戦をしました、
はい、
でこの模様は私もちょっと現地に行って、ね、取材をしてきたんですけども、今回はですね小学生ばかり10人、小学校1年生から小学校6年生まで、で今までね同じイベントやってたんですけど、結構中学生とか高校生とかっていう
ありました、ね、
お姉さんが入ってたんですけど、
はいはいはい、
今回はね本当にもう可愛い子供たちで、で10名のうち3アマが2人4アマが1名で、あとは体験運用の方が7名っていう感じだったんですね、
はいはいはい、
で最初はその運用委員の方が、200ワットのリグを使って21メガ帯で南極を呼び出したんですけど全然聞こえなくて、じゃあ28はどうかってことで28に移ってもダメで、じゃあ最後は14メガだっていうことで言ったんだけどもこれもダメで、どうも短波帯がですね磁気嵐がひどくて全然通信状態が悪かったんですね。
はいはいはいはい、
はい、でも最近こういう時のとっておきの奥の手がありまして、
はい、
D スターのハンディ機でですね、近くのゲート局につないで、昭和基地まで飛ばして、無事に昭和基地の皆さんと隊員の皆さんと連絡が取れるようになりました。
逆に固定機よりハンディ機これで南極届いちゃうのぐらいの方がびっくりしますよね、子どもたちはね。
そうですね、出てきちゃうんだっていうちょっとね夢と希望を与えるかもしれませんけど、大人たちはねやっぱり短波帯でこうさせたかったな。
そうですね、そうです、分かります、分かります、
ありますね、
ね、あとずっと思ってたんですけど、南極って固定局は取れないんですか？
ね、これ JAL の、まあ、クラブ局っていうことで J1RL があるんですが、やっぱりね移動する局という扱いで出力は50ワットまでなんですね。
ね、だから南極基地にここに固定でって言って取ればいいのになと思うんだけど、それがなんかきっといろいろあってできないんだろうな、だから移動なんだろうなって思ってんですけどね。
多分昭和の時代に一番最初に作るときに何かいろいろ経緯があったんじゃないかなっていうことが
最初に作ったときにね、そうです
ですね。うん、
それからあの南極も昭和基地のあたりもいろいろほら電波観測をやってますので、
はいはい、
アマチュア局がその500ワットだ1キロワットだ出しちゃいますと、うんうん、ちょっとやっぱり本来の観測にも影響があるみたいなこともあの考慮されてるのかもしれないですね。
そうかもしれないですね、まあ、最近はしょうがないです。その文明の利器のねインターネット回線を使ってたのこれしか、
あのこれあんまり裏話をしちゃうとあれですけど、その子供たちと一生懸命やってる裏で、うん、別の部屋であの南極とインターネット回線でつながってですね、どう聞こえるっていう風にあの打ち合わせをやってましたんでね。うん、
ね、あとはまあ最近流行りのあのリモートっていうのはなんていうのありますね。
リモートというのもありますよ ね、 ね、
リグ前に置いといて。
あ、でもね、今回はあの子どもたちが質問ができてですね、はい、オーロラを見たことがありますかとか、南極にキングペンギンはいますかとかっていうあの質問もして、それに隊員の方がねちゃんと一つ一つ答えてくれたのはね、すごくなんかあの嬉しかったですね。
まあ、あのいわゆる私たち用語でいうガーガーの中で聞き取りにくいあれ会話よりは綺麗にできていいのかなって、
うんうん、多分ねそのガーガーの中ではそういう質問したり答えを聞いたりって無理だと思うんです、
うん、無理だと思います。はいはい、うん、
ですんでね、それはすごく良かったなと思います。あとあの南極に今越冬隊という皆さんがいるわけですけども、はい、越冬隊長のエチリさんという方がですね、うん、いらっしゃって、この方もマイクを握って出てきてくださったんですよ。
すごいすごい、い
やー、うん、更新した子どもたちはすごくラッキーだったんじゃないかなと思います、
ね、年に一度のねあのお楽しみですからね、5月5日のね、はい、さあそんなのも入ってるということで、じゃあちょっとなんか短めになんかもう一個ぐらいナイスですか、
いけますか。はい、ですね、実は今あの無線機メーカーのアイコムさんがアマチュア無線機のフォトコンテストをやっています。
はい、
4月の20日から始まりまして6月の19日までの2ヶ月間開催してまして、条件はですねアイコム製のアマチュア無線機が写っている写真であればどんなシーンでも構わないですよと。で1人合計3点まで応募ができます。
うん、
で、アイコムの皆さんがその審査員になって、まあ、優秀作やなんかを決めてですね、なんと最優秀賞にはアマゾンギフト券5万円分、オリジナルコールサインプレート、それからデジタル賞状がもらえるそうなんです。
おー、いいですね。
で優秀賞はね、うん、アマゾンギフト券2万円とか入賞は5000円分とかってありますんで、結構大盤振る舞いで出てきてますから、これはねちょっと取って送った方がいいかなと思っています
。うん、私いっぱいあるよ取ったの。
あ、そうですか。ね、2020年の何月か以降のものであれ撮った写真ならば OK っていうような確か条件があったと思うんで、うん、あの今撮ったものじゃなくても何年か前の写真であればあの応募ができたりします。
じゃあぜひ皆さん探してアマゾンギフト券と、ね、コールサインプレートをゲットしてみてください ね、
ね、いいですね、アマゾンであの無線機迎えますから。
そうですね、はい、ということで羽田さんありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
Beam Antenna on 76.2 FM Paloon。
はい、ということで今日もね内容盛りだくさんでした。それでは週末のイベントたくさんあります。5月の16、17土日でですね、コンテストとかがいろいろありますね。まずこれ広島県支部では JA4RL の運用、福山バラ祭りの方でやられるということです。あと山口県支部の方ではおいでませオール山口コンテストの VUSHF 部門が行われます。そして群馬県支部の方ではオール群馬コンテストが16、17とやりますのでね、規約の方をご覧になってください。そして17日の日曜日、三重県のフィールドミーティング津市でね、開催です。そして和歌山県はハムベンションの春季ということでね、春の大会ですね。そして香川県は CW の勉強会、福井県では ARDF の練習会が行われるということなんでね、本当に暖かくなってきたしね、皆さん本当にこういったイベントもねたくさんありますから、ぜひ出かけてみてください。ということで今日もそろそろお別れのお時間です。お相手は JI1BTL 三田香織でした。ビームアンテナ、この番組は FM パルルンの制作でお送りいたしました。それではまた来週です。さようなら。